ウッドストリームのデジタル生活。お届けしますのは技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤です。よろしくお願いします。この番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報、Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第699回目の配信になります。いやー、699回、来ですね。次は700回というところなんですが。ですね。今さっき、ドットネットラボの方で、勉強会でちょっと登壇してきまして。まあ、その登壇する内容はこれからお話しする内容と同じなんですけども。まあ、久々に登壇して、ちょっとね、一回外させてもらいまして、今収録をしております。前回の出囃子トークで、Excel っていうかね、オフィス製品のクイックアクセスツールバーだよね。クイックアクセスツールバーですね。これについてのお話をさせていただきました。右上のね、ツールバーの方によく使う機能を置いておくと便利ですよという話なんですが。結構ね、この番組の Teams の方にもご意見をいただきまして、まあやっぱりやってますよという方とか、まあこういったのは必須で貼り付けてますよね、なんて話をしてたんですけども。私の言った方法よりすごく効率のいい方法があって、ちょっとそれを教えていただきたいんで、ちょっと追加でお話をさせていただきたいと思います。このよくアクセスする機能、この追加、クイックアクセスツールバーに登録する方法ですね。で私クイックアクセスツールバーのところのこう下向きのアイコン、矢印みたいな感じのアイコンをクリックして、その他のコマンドってやって、一覧表からこう、クイックアクセスツールバーに置きたいアイコンを選びますよっていう話をしたんですけども、実はそんなことしなくてですね、使いたい機能をまずクリックする前にちょっとですね、まあ例えば今回ちょっとパワーポイントを使いますけども、例えば、置いてあるオブジェクトを配置でど真ん中に置きたい、左右中央揃いしたいっていうのを選ぼうとします。で、その場合は例えば何か図形を選択して図形の書式、配置の中から配置の方で左右中央揃えっていうのをこう選んでやってたんですけど、いちいちそんなメニュークリックするのは大変だっていうことで。ここね、例えば左右中央揃え、もしくはその皆さんがすぐ使いたい機能でも何でもいいです。まずメニューを開く、クリックする直前まで行ってください。そこでミニクリックをして、そうするとですね、クイックアクセスツールバーに追加っていうのがあります。で、これで追加をやると、今使おうとした機能が左上のクイックアクセスツールバーにそのまま登録されます。ただいちいち選ぶんじゃなくて使いたい機能をこれをクイックアクセスツールバーに置きたいっていうふうに指定するだけでですね、簡単に置けますんで。すごくね、こっちの方が楽なんで、ぜひ使っていただければなと思っております。実際ね、私が前回言ったこうメニューからどんどん選んでいくって方式だと、細かいとこまで選べないんですよね。まあそういうのがあるんで、まあここ使ってる今のこの機能をクイックアクセスツールバーに置きたいんだってところでミニクリックして、クイックアクセスツールバーに追加っていうのをね、メニューから選んでいただければもうすぐ置けますんで、こっちの方が全然楽なんで、ぜひご活用いただければなと思っております。情報ご提供いただきありがとうございます。名前出していいのかなっていう許可を取ってないんで、ちょっとお名前は出しませんけど、私も勉強になりました。ありがとうございました。はい。この配信は、ヤセリさん、ホワイトカラーさんはじめ、合計13名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。また、マイクロソフトチームズを使ったコミュニティ活動も行っています。ぜひご参加ください。さて、今日というか、今回お話しする内容は、もちろんこの話ですね。新型サーフェス発表ということで、サーフェスラップトップスタジオ2、サーフェスラップトップ GO 3を、はじめとしたですね、お話をしたいと思っております。ちょうどね、ドットネットラボ勉強会でも話したとこなんですけど、9月の21日、日本時間で言うと9月の22日、マイクロソフトが、新型サーフェスの発表というか、まあ、Windows の Microsoft Copilot とか Windows 23H2 に関する話と、後半は新しいハードの話っていうことで話がありました。ということで、まず今回についてはですね、このサーフェスの話をしたいと思います。で、ここの中の発表の中で、発表があったのが、 サーフェスラップトップスタジオ2とサーフェスラップトップゴー3です。あれって思ったな。ここで期待してたのは、私あのメインストリーム機のですね、サーフェスプロ9の後継機、おそらくサーフェスプロ10、カッコ仮、もし、と、あとサーフェスラップトップ5の後継機、サーフェスラップトップ6、カッコ仮、これの発表だとずっと思い込んでたんですね。まあ確かに事前のこう、情報だと、なんかラップトップ GO3 だとか、ラップトップスタジオだとか名前が出てたんですけど、まあそれ発表されるんだろうけど、やっぱりメインのサーフェスプロとサーフェスラップトップ発表するだろうと思ってたんですね。そしたら発表全然しませんでした。というところでね、ギリギリまで待ってたんですけど、まあちょっとなかなかね、今回、まあサーフェスの新型が発表されるのは、ほぼ間違いないだろうと思ってますし、タイミング的にもね。そして誰もが思ってたんでしょうけど、なんか私が喋るとですね、木澤さん事前に知ってたんじゃないですかとか、あらぬ疑いをですね、言って、本当身内からも、なんか知っててリークしたんじゃないかって言われそうな可能性があったんで、ものすごい逆に今回私、サーフェスって名前を出すことに慎重になってしまいまして。と言っても結局何も知らされるわけがなくてですね、こんな重要なことをね、その社外人は知るわけないんで。まあそんなところで、ギリギリまで話はできなかったんですが、まあ今回まあサーフェスですって話をね、いろいろこう、やっとできるようになりました。で、まずね、じゃあまずサーフェスラップトップスタジオ2まで行きましょうか、から行きましょうかね。これは、まあ、いわゆるノート型のサーフェスのフラッグシップモデルと言えると思います。で、こちらはですね、もうまさにゼータガンダムと言っていいくらい、3つの形に変形します。まあ、ノートパソコン、クラムシェルのノートパソコンタイプであったり、あと、スタジオモードっていうね、画面だけ傾けて、こう、コンテンツを見る、キーボードを隠してですね、コンテンツを見るだけのモードとか、あと、完全にタブレットにしてしまうモードということになります。まあ、これがあの、サーフェスラップトップスタジオ2の最大の特徴であって、まあ、これがその、ハイエンドモデルってことで、すごく印象付けられるね、ものなんですが。スペックとしては、まずプロセッサー変わりました。第13世代高プロセッサー。最上位モデルは、Core i7-13700H。この H が付くタイプですね。それになりました。あと、GPU ですね。これがね、今日、新しくなりまして、NVIDIA の GeForce RTX 4000シリーズ。こちらが、今まで3000シリーズだったのが、まあ予想通り4000シリーズになりました。で、さらにラインナップとしては、GeForce じゃないんですけども、NVIDIA の RTX 2000 ADA というものと、あとは、Intel 内蔵ですね。Intel Iris Xe CPU 内蔵のプロセス、GPU が搭載と。まあ、これから選べるということになります。で、今回一番大きいのはですね、NPU ですね、ニューラルプロセッシングユニット。これがですね、搭載されたことだと思います。これ、インテルはですね、NPU っていう使い方、言い方をしなくて、VPU、ビジョンプロセッシングユニットという言い方をします。で、これを搭載。あと、メモリについては、16GB、32GB、64GB というのをラインナップで用意しています。で、ストレージはね、SSD なんですが、512GB と 1TB のみですね。これ 2TB はちょっと欲しかったなという感じなんですけども。で、ちなみにこれ交換ができます。補修員が交換するっていう前提でね、交換ができます。あと、モニター関係は、14.41 のタッチスクリーン、10点タッチスクリーンと、解像度は 2400×1600 ドット、200ppi ですね。というもので、あと、ドルビージュビジョン IQ 対応で、これ、まあ、環境によって画質を変えるっていう、調整できるというものなんですけど、これが対応ということと、あとは、リフレッシュレートですね、最大 120Hz ということになっていまして、まあ、ここら辺はですね、最初の、まあ、全モデルのサーフェスラップトップスタジオと同じになります。あとは、インターフェース絡みは、USB4、サンダーボルト4ですね、これの対応の USB-C、Type-C ですね、今話題の USB Type-C ですけど、これが2ポート。これが画面出力ですね、ディスプレイポートにも対応してるし、あとパワーデリバリーで、まあ、給電とか充電にも対応するというものになります。あと、嬉しいのですね、USB Type A、ちゃんと Type A は1個残しておいてくれました。あと、マイクロ XD XC カード カードリーダーがつくってことで、マイクロ SD カードがですね、刺さるんですね。あとは 3.5 ミリヘッドオンジャックとサーフェスコネクタっていう、まあいつも給電できる、あとドックをつなげるマグネット式のですね、ボードですね。だからまあ、必要なものは大体つけてくれてるという感じがします。で逆にこれを思うと、サーフェスプロって USB4 だけ、Type-C のコネクタだけをつけたっていうんで、かなりこう、思い切った、まあなんかこう先進性を見せようとしたモデルだったのかなっていうのはね、改めて感じます。あとネットワークについてなんですが、Wi-Fi 6E ですね。あと Bluetooth も 5.3 というのを捨てて、まあ最新の、やっぱりハイエンドモデルならではということでね、最新のインターフェースを用意しています。でね、グラフィック機能ですね、これね、NVIDIA の GeForce RTX4050 ラップトップ。メモリー VRAM 6GB と GeForce RTX4060 ラップトップメモリー 8GB になります。これどんぐらいのパフォーマンスがあるかっていうのもあるんですけども、まあゲームやったり、私みたいにステーブルディフュージョンで絵描いたりとかね、絵描いて私が描くわけじゃないんですけど、そういったことにはもう十分かなと思っていますし、このメモリーの VRAM の容量もね、8GB 積んでるっていうところでね、例えばステーブルディフュージョンでも、8ギガは咲いているかな。まあ、4ギガでもいけるんですけど。ただ、12ギガとか16ギガ欲しいなっていうところなんで、まあ、これだけの容量乗っけてもらったっていうのはありがたいなと思っています。それともう一つ選べるのが、NVIDIA の RTX2000 ADA。これがですね、VRAM 8ギガバイトなんですけども、これね、何かというと、GeForce とは違うラインナップの GPU なんですね。で、モバイルワークステーション用 GPU っていうふうに言われてまして、低消費電力です。4050ラップトップ、4060ラップトップが消費電力 150W って言われているところ、NVIDIA RTX2000 ADA は 50W と。まあ、それでも結構食いますけども。まあ、そういうね、消費電力だということで、まあ、低消費電力のものということになります。で、モニターはハイリフレッシュレートの 120Hz ということで、まあ、グラフィック起動っていうのも、十分じゃないかなっていう。よほどこだわりたい方はもう、ラップトップ諦めて、もうデスクトップにしてくださいって言われなくてもデスクトップ持ってると思いますけども、そんな感じになると思います。それとですね、やっぱり一番の特徴が、外付けで NPU、ニューラルプロセッシングユニット、インテルというとこのビジュアルじゃない、ビジョンプロセッシングユニットが搭載されたということになります。これ搭載されたのは、インテル Gen3、モビディウス 3700VC VPU AI アクセラレーターというもので、CPU の外につけるチップになります。で、これ自体は、モビディウス自体は、これインテルが買収した会社なんですけど、2017年8月にはモビディウスっていうプロセッサーを出しますと、AI に特化した処理ができるものを出しますというのを発表して、2019年にも、また新しいモビディウス出しますっていうところでね、2019年11月12日に、インテルが開催した AI サミットというところで発表をしています。さて、ではこの NPU。もうね、何度もこの番組でお話ししてましたように、まあ、AI 処理に特化した、まあ、ニューラルネットワークの処理する、こう、足し算掛け算を単精度の整数で計算する。しかも、ただ、それを同時にたくさん行うということに、特化した、プロセッサーということになりまして。まあ、GPU でもできるんですけどね。それをより低消費電力で、まあ、それよりまた低価格でってことになっていくんでしょうけども、処理するってことでね、注目が見てます。で、実際このモビディウス発表した2019年の段階でも、インテルはですね、NVIDIA の TX2 というやつに対して、消費電力が3分の1で性能は5倍に上がってますっていうようなね、という発表してるということで、結構実は NPU、インテル頑張ってたんですね。つい最近の話だけ見てしまうと、クアルコムがスナップドラゴンで、スナップドラゴン 8CX Gen 3に搭載したりとか、あと AMD はRyzen 7000番台、Ryzen、あと Z1 とかですね、に、Ryzen AI エンジンを、ザイリンクスって会社が、持ってた AI エンジンを買収というか、ザイリンクスを買収して、自分たちの中のラインナップとしてね、載せてるというもので、それを CPU に内蔵してますけども。まあ、これもね、インテルもこういった動きをするということで、まず外付け、ということで対応しています。で、実は9月の21日、20日 あ、19、20日に、インテルも発表会があって、この中で、コアウルトラという新しい CPU シリーズ、第14世代コープロセッサーになるんですが、これをですね、発表します。で、12月14日に正式発表ということで、やっぱり、NPU っていうか、VP は内蔵しますというふうに発表しています。だからまあ、インテルもやっとこう、出揃ってきたという感じですね。で、実際その私も2月ぐらいに、インテルが第13世代、まあ、インテルがそのセスの前にいろいろ発表したときに、第13世代コアプロセッサーのノートパソコン版を出します。で、さらに NPU を外付けにすることも可能ですということを言ってるってところで、これどっかで、この番組の中でとか、まあ、どこで喋ったか覚えてないんですけど、もしかしたら、この秋口に出る、サーフェスラップトップスタジオの後継機、つまりサーフェスラップトップスタジオ2に第13世代コープロセッサーを乗っけて、かつ NPU、だからインテル AI VP を乗せて Windows Studio FX に対応したモデル出すんじゃないでしょうかねっていう、まあ、予測というか希望ということを言ったらですね、やっぱりちょっとその通り出てきました。まあ誰でも思いつくだろうって言われたらそうなんですけども、こうなったら、なるかもねっていう話がね、そのまま今回実現したという形になります。まあそんなところでね、やっぱりサーフェスラップトップスタジオ2に関しては、外見とか機構的なところは変わらないんですけども、内部、まあプロセッサーだとか、何よりも NPU を搭載したっていう、まあ VP を搭載したってところでね、Windows Studio FX が今出てますけども、それ以外のこれから出てくる Windows の AI の機能というところにどんどん使われていくんじゃないかなっていう。まあ、これからのスタンダードの作りになっていくのかなというふうに思っています。ということなんですが、まあ、お値段がね、また30万以上するっていい値段しちゃって、で、まあ、なかなか厳しいと思いますけど、まあ、お友達は予約したかと言いますけども、まあ、そんな感じでね、発表がありました。で、発売はですね、10月3日発売になりますんで、またちょっと店頭出たらね、ちょっと見てみたいなと思っています。そして次ですね。Surface Laptop Go 3。これも続いて発表になりました。で、この Surface Laptop Go 3。この Surface Laptop Go というシリーズ自体はですね、まあ、廉価版の Surface Laptop ということで、まあ、見た目は全く普通のクラムシェルノートなんですが、すごくコンパクトです。で、だから教育用途だとか、あとノートパソコンのエントリーモデルという位置づけで出しています。で、小型軽量で、画面サイズ 12.4 インチ、重量 1.13kg というものになります。で、カラーバリエーションが4色用意されているというところで、まあ学生さんだとか、ちょっとこう、気軽にノートパソコンして使いたいっていう方とかにはね、いいかなと思っています。って言いながらこれスペック結構ちゃんとしてるんですよね。プロセッサーがですね、第12世代インテル Core i5-1235U プロセッサーを使っています。これって、どういうのかっていうと、実は現行の Surface Pro 9 と Surface Laptop 5、これにつ、の Core i5 モデルに使ってるプロセッサーと同じです。これもね、Core i5 の 1235U を使ってまして、つまりメインストリームの Surface シリーズと全く同じプロセッサーを積んでいます。で、当然インテル、グラフィックスもインテル Iris Xe になります。だから、結構ね、廉価版だから性能が低いかっていうとそうじゃないんですね。まあ昔はこう、ね、ピンティアムゴールドだとか、なんかセレロンだとかっていう、いうふうなことで、分けてたんですけども、結構ちゃんと使える。てか、同じプロセッサーを載せています。で、メモリは 8GB と、あと 16GB のモデルを用意しています。あと、ストレージはね、256GB の SSD ですね。で、これも保守交換可能というものになってて、あとね、バッテリーは、まあ、最大で15時間というのと、あと、セキュリティ絡みでは、Windows Hello のサインができるっていうのと、あと、電源ボタンがですね、指紋認証付きのボタンなんですね。だから、指ポチってやるだけで電源入れて、ログインもできるっていうところで、まあ、そこら辺がね、手軽にできるようになっています。あと、モニターが、これね、前のモデルとは変わっていません。12.41 のピクセルセンスディスプレイで、解像度が 1530×1024 ドットという、 これまた中途半端なね、解像度なんですが。あと10点タッチ。10点ポイントのマルチタッチになります。あとインターフェースは USB Type-C が一つと USB Type-A が一つ。あと 3.5 ミリヘッドオンジャックと Surface Connect という、まあ、最低限欲しいよねっていうものがついていまして。あとネットワークはですね、Wi-Fi 6ですね。それと Bluetooth 5.1 というのが、まあ、標準的なものが搭載されています。あとカラーバリエーションか。4色ですね。アイスブルー、セージ、サンドストーン、プラチナっていう。まあ、アイスブルーは水色。セージは、あの、緑色。ザク色ですね。モビルスーツのザク色ですね。あと、サンドストーン。まあ、金色。あの、現物見るとね、それほどこう、キラキラしてないって感じで、落ち着いた感じでいいんですけどね。あと、プラチナっていう銀色ですね。4色選べるというものになります。まあ、あとはもう言えるのは、結構中のプロセッサーがしっかりしてるんで、実は動画編集とかもできるでしょうし、解像度もね、フル HD 以下だったら、結構まともに遊べちゃう。例えばエースコンバットなんてこれ遊べちゃうかもしれませんね。そんな感じがしてますんで、まあ、これはそんな安かろう悪かろう、いや、この後話します。安くないんですけど、悪いってことはないと思っています。あとね、例えば画面ですね。12.4 インチ。この画面サイズはとっても欲しいところですね。コンパクト。ただ、まあ、この番組をお聞きの方の年齢層も多いかと思うんですが、まあ、いよいよもうね、目がいっちゃって、老眼の方にはね、12.4 インチはもうぶっちゃけ苦しいと思います。なんとなくボケっとね、使ってる分にはね、あと動画見る分にはいいかもしれないんですけど、これでこう仕事をしろって言ったらね、ただでさえ仕事したくないのに、この画面の小ささはないなっていう感じはちょっとしております。で、解像度ですね、1536×1024 ドット。これがですね、実際私、まあこれ番組でお話しましたけど、意外と狭く感じないっていうのがあるんですけども、これお店で見た感じですね。ただどうだろう、その場で思っただけで、じゃあ、もし買ってきて家持ち帰って、これで何かやりますっていうと、あ、やっぱり画面狭いかなっていうのはね、感じはするかもしれません。まあ、ここ本当ちょっと実況ですね、本当1ヶ月とかそのぐらい長い間使ってみないとわからないことかなと思っています。まあまあそんなところで、で、お値段なんですけど、廉価版ってさち散々言っておきながら、全然そうじゃなくてですね。まず 8GB モデル、お値段 142,780円です。で、16GB モデルは 178,000円くらいだったと思います。これね、アメリカだと899ドルって言い方してるんで、1000ドル切ってるんですよ。だからね、安いってことになるんですけども、この円安の影響でですね、日本で買うとこんなになってしまうっていう。だから昔だったら、これが 99,800 円とかね。まあ前そうだったじゃないですか。そんな感じになるかなと思っています。だからね、これね、142,780円でしょ？今ヨドバシ行くと、サーフェスラップトップ5が、メモリー 8GB、ストレージ 256GB のモデルで、14万円ぐらいなんですよ。で、さらに型落ちのサーフェスラップトップ4。これがですね、12万円で売ってるんですね。だそれ考えると、ちょっと値段考え、だけで考えると、これが、サーフェスラップトップ GO 3の値段を、購入の決め手にはならないと思います。だから値段で考えると、実はサーフェスラップトップの方が安い。もしくは、その、コストパフォーマンスがいいってことになると思います。ただ、どうしても、12.4 インチのコンパクトなパソコンが欲しいって方には、すごくお勧めできると思います。こう、女性がよく持ってるおしゃれなバッグですね。あれにこうサクッて入れるっていうのはよく動画にも出てましたけど、そんな感じで使えますんでね。コンパクトなのが欲しいっていう方はいいと思います。で、これもね、発売は10月3日、再来週ですね、発売となります。まあ、これも私もちょっと店頭で見てみたいなと。多分、ね、外観はでもね、サーフェスラップトップ GO 2と変わらないと思うんで、見たけどあまりわかんないって話になるかもしれませんけどね。ちょっと店頭出たらね、私も見てみたいと思っています。というのがね、発表会で発表があったサーフェスシリーズなんですけども、実際この発表がな、の中で扱われなかったんだけど、マイクロソフトの方のウェブの方でね、ニュースリリースとして発表があったのが、法人向けモデルのサーフェス GO 4とサーフェスハブ3です。で、このサーフェス GO 4ですね、サーフェス GO っていうのは、サーフェスプロの廉価版。昔、サーフェスミニっ って言われてるやつで、前から出る出るって言ってて、サティア・ナデラが最後、いや、これ売れねえんじゃねっつって、一回発売中止になったということがあったんですけど、結局発売したじゃんっていう、というね、私がこれ絶対出ないですよって言ったら出てしまうというね、逆暖房さんの状態だったんですけど、これが、第4世代ということになったんですが、今度は法人向けモデルのみになってしまいました。で、これ10.5 インチの 2-in-1 PC で、まあ、サービスプロそのまま小さくしたというものになります。でね、これ、プロセッサーがですね、インテル N200 っていう、あんまり聞き馴染みのないプロセッサーですね、入ってまして、このインテル N200 って何かっていうと、中身はですね、第12世代高プロセッサーの E コアのみの4コア4スレッドを使ったものになります。第12世代高プロセッサー以降はですね、P コア、E コア、高性能コア、高効率コアというふうに分かれていて、この E コアっていうやつは、性能を落として低消費電力で動く高効率コアになります。で、これだけを使ってるんですね。これ大体第12世代出た時に話があったのが、大体この E コアの性能ってどんな感じっていうと、第7世代コアプロセッサー、スカイレイクですね。そのぐらいですということを言われてまして、つまりスカイレイク以上の性能は期待できる。で、いろいろウェブ記事を見るとですね、第8世代コア i5、程度の性能じゃないかって言われてます。で、あとメモリーですね、8GB のみです。逆に4GB なんていうモデルなくてよかったですね。まあ、Windows 11動かせない。ね。まあ、動かせないんで、まあ、これでいいかなと思ってます。あと、ストレージなんですけども、64GB、128GB、256GB が用意されてるんですが、UFS を使っています。これ UFS って何かって言って SSD じゃなくてですね、フラッシュメモリーなんですね。だからちょっと遅いんですよ。といっても EMMC ほど遅くなくて、これフラッシュメモリーなんですけど、この UFS っていうのは EMMC とちょっと方式が違ってて、EMMC っていうのはこうパラレルでデータを転送するんですけども、UFS は高速なシリアルインターフェースを使うってことで、こっちの方がパフォーマンスがいいらしいんですね。だから EMMC 類早いよというものになります。で、大体まあここまで見ると、そうですね、第8世代高プロセッサーでメモリー 8GB っていう視点で見ると、大体4、5年前の会社で使ってるようなデスクトップパソコン、Dell とか HP とかありますよね。あそこら辺の性能ぐらいじゃないかなと思います。だから、まあ、オフィスとか使う分には、まあ、そこそこ使えるんじゃないかなと。まあね、OS の性能が上がったりなんだりしてるんで、全く同じとは言えないと思いますけどね。大体そのぐらいのものかなと思ってます。あと、モニターはですね、10点タッチスクリーンの、10.5 インチピクセルセンスディスプレイで、解像度は 1920×1280 ドット、220ppi です。だからこれ10.5 インチなんで、この解像度なんで、すごいリティナディスプレイのようにですね、細かく見えるのかなと思っています。で、重量 521g というね、もう iPad より軽いんじゃないかという感じになっています。というね、もので、ただこれスペック見ると、ああ、これだけのスペックなら、ちょっとあってもいいかなというふうに思いますけど、まあでもあれだな、多分使ってて、いじってたらやっぱりもっと早いの欲しいなと思うようになると思いますけどね。まあ、これも法人向けということで出ています。だからもう個人市場じゃもうサービス5は買わないっていうか終わりなのかなっていう感じがしています。で、次にですね、サービスハブ3っていう、まあもうこれ誰が買うんだと。個人じゃ買わないですよね。これある企業で私これ見たことがありますけども。この、これね、法人向けで、まあ、ホワイトボード型のコラボレーション PC ということで、パソコンって言いながら、まあ、みんなで Teams で会議をするのに共有できるような、まあ、電子ホワイトボードのものすごくいろいろ入ってるやつっていう感じになります。で、これがですね、従来モデル、サービスハブ 2S というのが出てて、50インチモデルと85インチモデルがありました。51インチモデルは99万9000円。800円だったかな。で、85インチモデルが258万円だと思います。まあそういうところになるんですが、今回はですね、まず50インチモデルについては、ポートレートを対応したってことで、 スタンドから画面くるっと回転させて縦にするとですね、縦置き画面になるっていうところで、人をこう、上半身丸ごと表示させるっていうこともできるというものになります。あとは、まあ、モニター自体はですね、これ50インチの 4K モニター、ピクセルセンスディスプレイで、表面はアンチグレアコーティングってことで、照明、部屋の照明とかで反射しづらいようになっていると。だからどこに持ってっても見やすい画面にしますよということになります。あとやっぱりサーフェスハブならではですね、タッチポイントは20ポイントマルチタッチです。だから2人が10本の指で同時にパーンと当てて全部認識してくれるというものになります。それとですね、あと2本のサーフェスペンが使えて同時に使えます。サーフェススリムペンも使えるということになりますね。あとは、これスピーカーアレを積んでいて、さっきポートレートで縦にもできるって言いましたけど、縦にも横にもしてもちゃんとスピーカーが、ステレオに聞けるようになるっていう、まあ iPad Pro みたいな感じでですね、音を聞くことができます。で、次がですね、85インチモデル。これもね、Surface Hub 3として出ました。まあ特に大きく違うところないんですけども、やはり内蔵しているソフトウェアっていうところに違いがあって、50インチも85インチも一緒なんですけどね。この Teams がコパイロット積んでるっていうところで、これ画面のデモンストレーションだと、例えばみんなでアイデア出しを共同でやってるときに、付箋をこうアイデア書いて出すっていうのをこうコパイロットが助けてくれて、みんなで話し合った結果を整理するのもコパイロットがやってくれるということをやるとか、あとはデスクトップ版の Teams と違って、この出席者の人の配置だとかっていうのもいろいろこうできますよっていうところでね。やっぱり、サーフェスハブ用にコパイル、コパイルじゃない、チームズも違うということになります。それと、あとアップグレードができるんですね。これ、現行モデルのサーフェスハブ 2S からサーフェスハブ3にアップグレードができます。別に下取りしてくれるわけじゃなくてですね、別途サーフェスハブ3パックというのを買うと、実はこれ、いわゆるパソコン部分がユニットで売ってる感じですね。サーフェスハブ 2S から、こうネジで外して中身をガボって取って、サーフェスハブ3の、サーフェスハブ3パックっていうのをガチャッと刺すと、サーフェスハブ3になってしまうという、そんなアップグレードができるようです。これ多分50インチモデルですね。50インチ関係ないのか。そういうことができるようです。まあそんなね、ところで。まあ、サーフェスハブ3はもうほとんど変がないと思いますけども。まあ、こんなところでね、サーフェスシリーズ発表がありました。まあ、総じて言うと、これ、ハイエンド欲しいって方は、サーフェスラップトップスタジオ2すごくいいと思います。これ1台買っときは当分いらないと思うし、第14世代で NPU 待ちだっていうのは私散々言ってたんですけども、それも特に Windows 的な視点から見ると必要ないと思いますね。つまり NPU 自体使えますからね。そんなのが今後 AI 関係の恩恵も預かれると思います。だそういったのもあって、何でもできる1台っていうのが欲しいっていう方は、このサーフェスラップとスタジオ2はいいかなと思ってます。ただ、高いと思います。これ30万円超えますのでね。高いと思います。あと、サーフェスラップトップ GO 3か。これね、私微妙に欲しいんですけどね。解像度かな。ちょっと使ってみたい気はしています。まあね、そんなところがありましたけど。まあやっぱり意外だったのはサーフェスプロ10、サーフェスラップトップ6、カッコ仮が出なかったってところで、まあこれ私の希望的予測なんですけども、モバイル版のコアウルトラ、だから第14世代の NP 搭載のモバイル版が出て、それを乗せてサーフェスプロ10、もしくはサーフェスラップトップ6にして出すのかなっていう気はしています。ただそんなに時間空けちゃうかな。でも、一回サーフェスって、間飛ばしたことあるんですよね、1年ね。まあ、一回つなぎだのサーフェスプロ7プラスっていうのが出たことありますけど。だから、ある意味、毎年必ず出すっていうものでもないと思いますし、逆にその今の現行の第12世代コープロセッサー積んだものを私も実際お借りして使いましたけど、すごくいいし、まだ大丈夫だと思いますんでね。ひょっとしたら数ヶ月後に時期ずらして出てるかもしれないし、一年丸々持つかもしれない。待つかもしれないっていうとこですね。あとは、サーフェススタジオってデスクトップ版の28インチのタッチパネルのデスクトップマシン。あれは今回発表はなかったです。それまた別の機械であるかもしれないですね。あとね、サーフェスブック。これサーフェスブック3じゃない、4がいつ出るんだってことを散々言ってるんですけども、実はこれね、マイクロソフトの オンラインサイトから見ても、購入できるサーフェスの一覧から外されてるんですね。スペック表だとか資料ありますけども、それ考えるとどうもサーフェスブックは終わって、サーフェスラップトップスタジオにハイエンドとして集約をしたのかなっていう、気はしています。まあ、これもちょっとあくまで私の想像なんで、実際それどうなるかっていうのをね、ちょっと見ていきたいなと思っております。まあ、ということでね、サーフェスシリーズ、発表になりました。まあ、店頭でね、最終、出てくると思いますね。そこを見てね、またお話できればいいかなと思っております。で、あとね、この後、9月26日、Windows 11の 2.3.1.2 がリリースされるみたいです。もう早いよ、スレッガーさんって言いたい感じなんですけど、その中で、まあ、今回の発表の中にもそれがあったんですけども、Microsoft Copilot というところで、ついにね、Windows Copilot、これが次の、っていうかもうだからしあさってですね、今日今収録23日なんですけど、しあさっての段階で、皆さんの Windows 11に降りてくる可能性があります。どこまで乗せてるかっていうのはあるんですけどね、ちょっとそこも期待したいし、まあ、そこらの話含めて、これが、第700回目のお話になるのかなと思っています。というところでね、まあ、今回は、新型サービスが発表されましたという話をさせていただきました。はい、ということでね、第699回は、新型サービスのお話をさせていただきました。まあ、サーフェスラップトップスタジオ2ね、あれが1台あったらいいなっていうのはあると思うんですけど、どうなんだろうな、もう今、何度も言いますけどね、外で持ち歩いてノートパソコンを使う機会が今んとこない。もうすぐあるかもしれないけど今んとこないんで、まあデスクトップを増強していくか、レイトレックを買うかですね。まあドスプランのレイトレックを買うかっていうところになってくると思うんで、まあ今回のサーフェスラップトップスタジオ2は興味はすごくあるけど、まあ買うことはちょっとないかなと思っております。まあ皆さんどうでしょう。まあちょっと前にお話したね、10万円ぐらいで買えるノートパソコン、っていうので、あれでいいじゃんっていうケースもすごくあると思いますんでね。まあ、買った方も、もう予約した方もいますけども、ここら辺ね、まあ、よく選んでいただくといいかなと思っております。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この番組では、Microsoft Teams を使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期や裏話、Microsoft の最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットなどの話をしています。ご参加ご希望の方はお申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みフォームのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープドストリームでお知らせしています。また、この番組はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで月額500円から支援できます。1回だけでのご支援も可能ですのでご協力いただける方よろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍代などに使用させていただいております。こちらのクラウドファンディングのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープドストリームでお知らせしています。本日の配信も皆さんのお役に立てることを願っています。また次回よろしくお願いします。